瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
瀬戸町ラジオ、毎週月曜日のこの時間は瀬戸の人材紹介します。瀬戸で暮らす皆さんが自分たちの町をより良くしようと様々な活動をしています。このコーナーでは瀬戸で活躍するこの町の財産、人材にスポットを当ててご紹介していきます。今日は市民活動団体瀬戸カラオケ愛好会の久松福信さんにお越しいただきました。久松さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ、瀬戸カラオケ愛好会ということですが、はい、カラオケ今本当にたくさんの方が ね、楽しんでいらっしゃいますよね。さあ、このカラオケ愛好会発足するまでの久松さんについてちょっとお話を伺いたいんですが、久松さん、こういった歌とかはもともと大好きだったんですか？
そうですね、うち長崎なんですが、出身地が、親父が小さい頃漁師をやってまして、よくうちでも船でも歌、よく歌ってました。そういう影響を受けたと思いますね。それで22の時に、東京の大手のプロダクションに入りまして、足掛けまあ5年だったんですけども、やっぱずっと歌が、やっぱ自分の身に染みているっていうか、でやっぱ自分で歌うのも好きなんですが、人に教えてみたいっていう、そういうのが私のきっかけですね。で、59年にうちの女房のお父さんとか7人で平町にある西部コミュニティで、瀬戸カラオケ同好会を立ち上げたのが最初です。その頃はまだ少子高齢っていう言葉は聞いたことないんですが、やっぱり平成に入りましてね、少子高齢化が叫ばれるようになりまして、認知症とか老化っていうのが毎日報道で聞くことが珍しくなりましたよね。で、歌うだけだったんですけども、やっぱり自分たちの得意分野でそういう認知症の予防に効果があると言われている歌を何とかして地域の活性化につなげられないかということで、今回のですね、瀬戸市民活動応援助成金制度というのに応募して、初めての一歩活動ということで始めました。
そうですか。でも長崎から始まってるんですね。
そうですね。
長崎にいて、なんか大手のプロダクションに入られるって、そのなかなかこうその大きいね、東京でやってるような会社のことってわからないですよね、長崎だと。
そうですね、その時たまたま学校が博多にありましてね、博多にも渡辺プロの支社があったんですね。で、21の時だったと思いますけども、ちょっと歌習ってみたいということで、電話ちょっとかなんとか探したんですけど、で探した先がその渡辺プロの九州支社ということでした。ちょうど今 AKB の走りのスクルメツっていう、そういうクラスでしたけども、ただ踊りが主体なんで、なんかすごく恥ずかしくってね、すぐ辞めちゃったんですけども。
ただ久松さんも歌の練習、歌のレッスンを受けに行ってたんだけども、踊らされちゃって。
そうですね、やっぱ女性がほとんどですからね、男性と貴重な戦力だったんですけども、やっぱちょっとついていけないなということで、でその時に、やっぱ名前顔を覚えていただいて、で、あと4年生になった時に就職活動という時にですね、就職会行ったら渡辺プロ の求人が来てたんですね。で何も考えないで、もう本当に、受験しました。本当になんかこう、最初は芸能界の裏側覗いてやろうってみたいなね、そういう単純な動機だったんですけども、大変なとこでしたね。
そうですか。でもその渡辺プロダクションに入ったっていうのが、今のこの久松さんの原点と言えますよね。さあ、そうやって、この歌というもの、音楽についていろいろやってみようということなんですが、先ほどもねおっしゃったけれども、本当にこう脳を活性化するのに歌音楽ってとってもいいですよね。
そうですね、ただ活性化だけじゃなくてね、前の東北大震災の時も、衣食住を別にして一番人を癒したのは歌だと言われてますよね。
あ、そう
それからなんか重度のうつの人も、うん、自分の思い出の歌を聴くとなんかだんだん軽くなったと、うんうん、歌にはもう本当に明かり知れない大きな力があると思うんです ね、うん、そうですね。そういうのを自分たちばかりじゃなくて、うん、なんとか皆さんに、うん、あの集まっていただいて楽しみながらやっていきたいっていうふうに今思ってますけど。
そうですか。じゃあ日頃の活動って具体的にどんなことをしてらっしゃるんですか。
はい、今はですね、地域交流センター、うん、公民館、集会所、カラオケボックス等で、毎月2回のクラスと3回のクラスと4回のクラス、うん、クラスごとにあの演歌系の新曲を課題曲にして勉強会を開いています。あの勉強会ですから、うん、ただ歌って終わりだけじゃないんですね、うん、簡単に歌えるようで歌ったのは難しいと思います、
はい、
本当に一字一句皆さんに説明して正確に歌ってほしいっていうのが私の根底にあるもんですから、うん、あのそういう勉強をしてますね。
あ、はい、音符を読むとか。
そうです、あの、うん、ただね、あの今おっしゃいましたけど、うん、あの音符が読めないんで、うん、歌は苦手っていう方が多いんですね、うん、私も最初そうでした、
はい、
音符は読むんじゃなくて確認するメモ帳ですよっていうことを私はみんなに言ってます、
うんうん、
で何を確認するかというと、うん、速さ、うん、それから高さ低さ音域ですね、うん、それからあとはですね長さといいまして16音符がいっぱい出てきますと、うん、要口を要は早く動かさなきゃいけないっていう、だいたい70歳以上の方ですと、うん、音符を見ないで歌詞カードにいろいろ書き込んでるんですね、うんうん、でうちの会員さんもそうだったんですけど、あの歌はこういう抑揚といって上がり下がりになってます、はい、流れがあります、うん、ですからあの抑揚のない歌詞カードにいくらそういう書き込みしても無意味なんですね、うん、だったら音符が高いか低いか長いか短いか早いか遅いか、うん、そういうのを知るだけでも、うん、やっぱその歌に対するあれは違ってくると思いますね。
あ、そうですね、うん、
ですから歌うだけでは絶対歌は上手くならないと思いますね、
うん、
でそういうところをなんとか指導内容の紹介書を作って皆さんに、ただあまり言い過ぎますと、うん、みんなが敬遠しちゃうんで、うん、そこのところの手加減がちょっと必要だなと思ってます。
あ、はい、まずはその歌うことの楽しさをね、はい、あの知っていただいて、そして基本をしっかりと学んで、
はい、
より脳を活性化するためのね、
はい、
歌ということですね、
はいはい、
さあこの後ですけども、はい、これからどういうふうにしていきたいと思ってらっしゃいますか。
そうですね、やっぱのうちにあの歌をその習いに来ている方たちでももうそこで終わる人もいますし、
うん、
あのカラオケ喫茶行ったこともないという人もいますし、
うんうん、
最終的にはやっぱり自分の歌の成果を披露するような場所、うん、つまり、はい、例えば瀬戸だと瀬戸蔵とかね、
うん、
そういうところで1年で一遍でいいから、はい、やっぱその立ってみたいと、ステージに立たせてみたいっていう、うんうん、それとあの今でも、毎年12月にですね、うん、日頃はバラバラでやってるクラスも一度に会して、
はい、
忘年会を兼ねて、披露会をやってるんですね、うん、でそういうところからだんだんこう慣れていって、そういうステージ、
うん、
やっぱり立ってほしいなと思います。
そうですね、
なかなか敬遠されちゃうんですけどね、うんうん、出る人は出る、
うん、
もう出ない人は絶対出たくないとそういうのがはっきりしてるみたいで、
うん、
はい、
ね、でもやっぱりステージで歌うっていうのはね、
はい、
いいですよね、はい、じゃあ最後に一言お願いします。
はい、私はあの歌を指導してからですね、うん、夢っていうのがあります。それは100人の生徒に歌を教えてみたいっていうことですね、
はい、
一つの区切りとして。ただものを人に教えるというのは難しいです、大変です、
うん、
その反面自分も教わることも多いです。だから一緒に勉強した人たちが上達していく、つまりそのから行ったカラオケ喫茶で褒められたりすると自分のことに私は喜びますね、
うん、
ですからたかが歌されど歌、
うん、
そういうことをこれからも思い流しながらやっていきたいと思います。
はい、はい、ありがとうございました。今日は市民活動団体瀬戸カラオケ愛好会の久松福信さんにお越しいただきました。